今日のルカの福音書16章の19節ですね。これはその書いてあること自体はとても分かりやすいようなことですね。けれどもですね、ここにはいろんな関連したさまざまな内容が あるわけです。でこのままをですね、そのまま表面的に受け取るとですね、どうも私たちは関係がないということになりますね。いつもこの紫の衣や柔らかい特別な服を着てですね、毎日毎日贅沢に食べて飲んで遊んで、そんな私たちと関係がないですよね。それからこのラザロっていう人間のようにですね、何にも食べるものしかないと。で、金持ちの家からですね、捨てられた、残飯ですね。食卓から落ちる。要するにこれは捨てたものです。そういう捨てたものをそこら辺にゴミを置いてあったら、それをいつも食べる。犬がやってきて、舐めるぐらい。そういう極度のですね、極度の貧しさっていうことも、これも私たちとは関係がないわけです。今の日本ではこういう人はほとんどいなくなっているわけですね。そういうことですから、表面的にこれを見たらですね、金持ちもラザも全然関係がないと。だから、なんか昔の、なんか物語、作り話のように見えてですね、何もあんまり受け取るものはないという感じで、こういうふうなところは、あんまり、だから、初めて読むときにもですね、考えて読まなければ、何も、得るものがないわけです。何を言ったのだろうかということですね。そこで、少しこれごとをですね、深く考えてみ、たらですね、ここの金持ちっていうのはですね、ちょっともう意外なところがあって、このラザロという人がですね、その門前で、金持ちの家の門前にラザロという人が横たわってですね、そして、捨てられたものでは食べようと、そこでおるという状態。こんな状態を普通だったらですね、追い出すはずなんですね。その使用人とかが当然その主人に報告をするから、そういうとても汚い人がおると。そんな人追い払いましょうかと。言わなくてもおそらく普通は、こういう金持ちであるか、奴隷がおる、使用人がおるわけですから、追い払わってですね、来ないはずなんです。だけどこの金持ちはですね、そういう、意図的な悪いこと、そういうふうな貧しい人や弱ってる人を蹴散らしたり追い出したりいじめたり、どうしてこんなとこ来んなと、ささっ出ていけとかですね、そういうことをしたとも書いてないわけなんです。それをもう全然ですね、拒むこともしなかったと。けれども何にも与えることもしなかったと。それだけ金持ちでたくさんあってですね、紫色の大体宗教的な非常に地位の高い人が着る色の服なんですね。こんな服装にまでですね、非常に金をかけたという印で言ってるわけです。で、大体この犬っていうのは、聖書でもですね、聖書では良い意味には使われてないですね。その時の状況がですね、犬っていうのは全く必要でなかったような状態だったようですね。そういうことで、この悪い意味で使うわけです。ですからこれも最低限度の、生活の最低限度の状態であったということを、これで表しているわけです。で、ここでですね、この貧しい人が死んで、天使たちによってアブラハムのところにも連れて行かれたのに、金持ちは、ここでですね、黄泉の世界で、苦しんでおった。そして、この炎の中でもだえ苦しんでいるという状態がありますが、これはですね、一体何かというと、これは、さっきの、こういうところは、死んだ後の世界、いろいろ仲介によって、また派によってですね、意見が違うんですね。この黄泉っていうのはですね、旧約聖書では死んだ人がみんな行くとこだとされとったんですね。旧約聖書では天国にはなかったわけなんです。で、新約になってからですね、これもはっきりした記述はないんですけど、十字架のあの盗賊がですね、死んでからあなたは今日パラダイスに行くという表現もあります。このパラダイスとこの黄泉っていうのはこれ当然違うわけですよね。 で、ここで火で燃えるっていう表現はですね、確かにこのいわゆるこの裁きを受ける、いわゆるこの日本語で言うと地獄、これはゲヘナって言うんですね。もともと貧の者の民、谷、下品の無というわけで、ゲヘナっていうのを、まあ、仏教なんかの関連で死んだ後に苦しみを受けるところということで、その訳語として地獄と言ってるわけですね。死んだら苦しみを受けると。まあ、そういう意味では確かにこの金持ちが行ったところは一種の地獄だったわけです。そういうことでですね、これは言葉の問題ですけど、死んでこういうふうにさっきの比喩的にですね、苦しみを比で言ってるっていうよりはですね、これは確かにこういうふうに例えられるわけです。イエス様が別のところでですね、マタイのところをちょっと見ていただいたらですね、マタイの福音書のですね、マタイの五章の22。兄弟に対して怒る者、腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。これ兄弟っていうのは特に同じ信じる人たちを指しておるわけですけれども、まあ、さらに広くはですね、人間、共同体のものみんなを指しているとも言えますが、そういうふうに腹を立てて怒ったりするというだけでもですね、こういうふうに裁きがあるんだという。バカだと言ってね、人格を無視するようなことを言うものはですね、まあ、特別なこの最高法院にで引き渡されるぐらい大きな罪だと言おうとしているわけです。愚か者ばか同じような意味合いですけれども、まあこれは言語が違うから、こういうふうに全く人間そのものをですね、無視して捨てるようなことを思ったり言うものは火の地獄に投げ込まれると。まあ、こういうふうにですね、火というものは大体としてはこの地獄の裁きを、黙示録でもそうなんですね。これは象徴しておるわけなんです。死んだ霊の世界ですから、これは目に見えるように火はないのは当たり前なんですけど、この火の苦しみという形で、これ地獄を言えば象徴されているんですね、ゲヘナを。で、これは、他のところでも確かにあることです。で、切り倒されてですね、イエスがブドウの木の例えで言われたように、実を結ばない。神様につながろうとしない。そういうものは切り倒されて火の中に投げ込まれると。まあ、そういう表現がありますね。で、これはみんなそういうふうにですね、一種の死んだ後の世界、ところ、なんか非常に苦しい火で燃やされるということで言うしかないような苦しみに合わせるということですね。これは裁きを受けているわけです。まさにそういう意味では。ですから、これは当然ですね、地獄に、いわゆる地獄に置かれたんだと言って、有名な仲介者も言っている。のが多いですね。確かにどう見てもですね、ここのところはそういうことです。一方は大きな裁きを受けたと、一方は非常に別の報いを受けたと、まあ、そういうことなんですね。それでですね、ここのところで、そしてそこからだから地獄、一種の地獄だからこそですね、ここで大きな裂け目があって、そこはもう超えることはできないわけです。一時的なところであればですね、それを超えることできるんですけども、ここではっきり、この26節で、カスマ、英語ではキャズムって言ってですね、これは大きな裂け目を言うわけです。淵ってある水というふうなイメージは全然言語にはないんですね。裂け目、割れ目、そういうもの、大きな亀裂をですね、言葉なんですね、このカスマというギリシャ語。これ英語ではそのままカスマのギリシャ語を取って、キャズムっていう英語があります。深いこの裂け目があってですね、そこからもう絶対越えられないと。というようなことなんですね。で、ここで見たらわかりますが、大きな裁きを受けているということはもうこれはどう見てもすぐにわかることです。で、どうしてですね、このように大きな裁きを受けたのか、ということです。この人は金持ちであってですね、不正な方法で金を儲けたとも書いてないということですね。 で、いわゆる普通の意味でですね、現代でもですね、防いでなくても、まあ、社会的に認められた方法で非常に金持ちになっている人もこれはたくさんおるわけですね。いわゆるはっきり露骨に盗んだとかですね、この貧しい人をやっつけて殺させて殺したり奪ったというのではなくて、で、どこがですね、この金持ちはこういうふうにですね、大きな裁きを受けたということ、もう渡っていくこともできない。まさにこれ地獄のような状態というわけです。それは、ここで見たらわかりますが、この苦しむ人、一番自分の家の身近におる苦しみに共感もしなかったと。何とも感じなかった。できるすぐそばにですね、パンでもあげることはできるわけですね。でもそのまま放ってあったと。全然ですね、すぐ近くのおる人の苦しみに共感をしなかったと。できることをしなかったということなんです。そういうことになったら、ぐんとこれはですね、我々に近づいてくるんですね。これは、例えば私たちのこの集会関係ですね、例えば入院をしているとか、苦しいとか状況のある人、ずっとそこにですね、見舞いも何も行かないという状態はですね、これまさにそういうふうに、全くその人たちの苦しみ、もし自分がそういう状態だったら、どんなに苦しいだろうかと思ったらですね、少しでもそこに行って共感をするっていうことは必要なわけなんですね。そういうふうにですね、こういうふうに昔のおとぎ話に見えたようなことではなくって、実は非常に身近な問題をこの奥に秘めているわけなんです。苦しみに対して全然感じようとしないと。苦しみや悲しみに対して。できることだから何もしようとしない。何ができるかって問うこともしない。まあ、いわば平気でですね、そういう身近なものの苦しみをそのまま放ってあると、放置してあるということ。これは私たちがですね、特にですね、信仰の仲間に対してもこういうことが起こってはいけないことなのでですね、それぞれがやっぱり気をつけないと、これと同じ、こんなことは他人事と思ったその大きな間違いになるんですね。だからいつも誰かがですね、入院するとか何かで苦しいということだったら、特にそういう状態にある人のところにはですね、時間を割いてやはり行かなければ、こういうこと、同じことが起こっているということなんですね。他のことには時間をいっぱい使って、エネルギーも使って、お金も使うのにですね、集会の人がですね、例えば入院とっても全然行こうともしないということであれば、これあんまり愛と言ったって意味がないわけなんです。まあ、そういうことですね、そういった情報は皆さんもですね、掴んで、そうした上で時間を使って、やはりしないといけないことなんですね。それは集会の人たちが同じ神を信じる兄弟姉妹だということで口だけで言っていてもあんまり意味がないことですから、やっぱりそういうことでないと同じことが起こるわけなんです。で、それは一つの義務でもあるとともにですね、それは私たち自身も受けることの祝福を受けることなんですね。それはそういうことをしたら分かることなんです。集会でもずっと前から私が来た時から、ナルトの方とですね、両親の方に分けてですね、定期的に1ヶ月に1度、何人かの人たちと共に行くということをずっと、40年前からですね、私が来た当時から、行っていたわけですね。で、そういうことを言っておると分かるわけです。しなければ分からないということがありますからね。それは特に車がある人はですね、すぐに行こうと思ったら行けるわけですから、そういうふうに特に集会の人たちのことに関してはそういうことで、怠ることがないようにすると本人もまた相手も祝福を受けるということなんですね。そういうふうにですね、この問題は非常に具体的なことと結びついておるということなんです。それで、積極的に悪いことをしないけど、すぐ身近なところでのできることをしないということ、その問題が実はここの背後に、込められておるということなんですね。ですから、それぞれの人が、やはり自発的にそのことを、重要性を感じてですね、こういう状態で、放置していくというか、無関心ではないようにということなんですね。で、自分で行くことができない人はですね、誰か車のある人に乗せて行ってもらってですね、そして一緒に訪れると、そういうことをですね、やはり、しっかり考えてする必要があるわけなんですね。 信仰っていうのは具体的にやはりできることをしていくことなので、単に頭や心で学ぶだけではないわけですね。まあ、そういうふうに、この歌詞はそういう問題を私たちにこう語りかけておるということなんですね。それからですね、このラザロに関してはですね、このラザロに関しても一言もですね、苦しいとか神様に訴えたとか祈ったとか書いてないです。ラザロが信仰があったとも書いてないですね。さっき名前がですね、これはエレアザル、エルは神ですね、エレアザル、そのエーゼルというのは助けという意味ですね。子供時々歌った歌にエズリー、ヤフェエズリー、ヤフェはエズリー、私たちの助けであるという言葉がありましたが、そういう言葉ですねと関連しております。ヤフェ、こっちのとはエーゼル、助けということですね。イーバーとは私のです。主は我が助けなり、ヤフェエズリーっていう歌、ヤフェロフ、ロフェという言葉とかですね、アドナイエレ、ヤフェイルエとかいう、主の山に備えあるという、その助けということなんですね。で、エレアザルと、ちょっと日本語読みしていますが、エーゼルから来てるんですね。だから、エリ、神は助け。ということです。で、これは名前が神が助けということでありますが、このラザロが信仰を持っていたとか持っていないことは一切ここでは言われていないわけなんですね。信仰を持っていたらどうか助けてくださいという言葉をあえて書いたでしょうが、そこも全く触れていないわけです。でもここは結果的に神によって助けられたということを示すためにこの名前もあえて書いてある。金持ちの名前も書いてないわけです。そういうことで比喩的にこれはですね、このように極度の貧困で神からも助けてもらってないように見えるけれども、実は神様ずっとそれを見ていたということなんですね。だからこそ天使はすぐに運んでいったというようにも書いてあるわけです。それで、ここのところはですね、この名前はそういう意味であってですね、神様がどんなに捨てられた人でも、やはり神は助けだとですね。確かに、こういう人たちも助けるんだということで、このことは今日の私たちの生活の中で、ニュースなんかで、いろいろな地方で聞くんですね。災害とか、貧困とか、エイズとか、病気とか、もう本当に見捨てられてですね、医者にももちろん薬もかかれないような、子供の時に死ぬ人もたくさんおるわけです。そういう人は何の助けもないのかって言うとそうではなくて、神様はその人をじっと見つめてですね、このラザロのように表面的な全然助けがないような人も実はちゃんと見つめよって、そして救い取るんだと、最終的にはそういう意味でエレアザルと、神は助けだっていうことですね。だからこの人だけじゃなくて、こういう苦しい貧しい人に対して神は確かに助けるんだと、最終的にはそういうことをもうここで暗示しているということになるわけです。で、このような状態、それならばなぜ神様はこのようになるまで置いておかれるのか、そういう問題はもちろん書いてないわけです。この世の現実、創世記から言うように闇がある、闇があるけど確かに光があるんだということを絶えず言おうとしているわけですね。でも生きている間にその光が知らないような人であっても、最終的に死んだ後には必ず神様が引き上げられると、そういうふうに死んだ後まで全部考えたら必ず助けはあるということですね。それは確かに言えると思います。で、これはインターネットのホームページに調べたらすぐに分かるんですけど、世界で物が食べられないで飢えて死ぬっていう人もたくさんおるわけです。で、毎日毎日でどのくらいあるんだろうかということなんですけど、これは子供も大人も合わせて、子供が特に栄養失調で死んでしまうと非常におるからですね、1日に2万5000人もおるということなんですね。 で、まあ、2万5000人ですけど、大人だけに言えば7300人ぐらいだというわけです。ベジの子供、大人子供全部合わせたら、まあ、2万5000人ぐらいも、おるということなんですね。まあ、そのようにですね、この、飢えて食べ物がなくて死ぬっていう状態は日本ではもう本当に、まあ、極めてわずかですよね。まあ、ホームレスの方、それでも正式にきちっとですね、そういう方も、届けたり、それを願い出れば、それなりの生活の保護は受けられるはずなんですけど、まあ、こういうふうにですね、大人だけ考えても、毎日毎日7000人以上も死んでると。子供を養したら、2万何千人も死んでるという、そういう状態がある。これでも昔から、いつもこんなことはあるんですね。ですから、まあ、そういうふうに、まあ、ここでもですね、日本国際飢餓対策機構という人に来てもらったりしたことは何度かありますし、ここからの献金も毎年、出しておりますが、少しでもそういうことを関心を持つということですね。で、ここで言うのは、この無関心、関心を持たないということを、非常にこの点では特に問題としていることなんです。で、痛みも何も感じないと。って言うんですね、積極的に悪いことをしたりいじめたりするんではないとです、ね、その自分のお金だから自由に使って当たり前だと、まあ、こう普通に考えてるんだけど全然痛みを感じないようになるということですね、まあ、これがすでに今一種の裁きを受けている状態で死んだらそれに一層それがはっきりするということなんですね。で、このようなですね、状態に関して、イエス様がですね、貧しさっていうことに関してですね、これは以前から、まあ、聖書ではいろいろと書かれているところです。ね、この後の方にですね、モーセと預言者がいるのに耳を傾けなかったということを書いてありますが、これはですね、すでに旧約聖書からこのような至るところによる貧しさ、貧しい人々に対する配慮、心ですね。それをきちんと、まあ、聖書では書いてあるからですね。それをもうちょっと見ておきたいと思います。今日のところもそういう一連の流れの中にあるわけですね。それはですね、旧約聖書の中の ところを見てもらいますが、レビ記というところですね。レビ記の25の3。25の35以降ですね。204ページです。レビ記の25の35以降のところ。ここにですね、もし同胞が貧しく自分で生計を立てることができないときには、寄留者や滞在者を助け、その人を助け、共に生活できるようにしなさいと。あなたはその人から利子も利息も取るなと。あなたの神を恐れ、同胞が、同じこのユダヤ人、イスラエル人ですね、が、共に生きられるようにしなさいと。こういうふうに当然のことではあるんですけど、共に生きるっていうふうなことはここにずっと昔から早くも言われているわけですね。まあ、日本では江戸時代なんかですね、共に生きるところはですね、農民とかでもいくら貧しくやっても平気だというような発想があったわけですよね。差別が当たり前という、こういうふうにずっと昔から、まあ、共に生きるようにということが言われておるわけですね。それからですね、 これは非常に有名な絵になっていることもそういうことでですね、レビキの同じレビキで19-9-10、レビキの19-9-10です。ここをちょっと見てもらったらですね、192ページですね、レビ記の19-9、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはいけないと、収穫後の落ち穂を拾い集めてはならないと、ブドウも全部摘んではいけないと、ブドウ畑の落ちた実をみんな拾い集めてはいけない。なぜかというと、貧しい者や仮にそこにおる人たち、寄留者のために残しておかなければならないという、まあ、こういうことをわざわざですね、法律として規定するということは、もう世界的に本当にありえないようなことですね。まあ、日本では江戸時代、サトウキビをですね、柿の実を全部収めなきゃならないと。自分の家の柿の木でも食べたらすごくしばかれるとかですね、サトウキビを自分が食べたらものすごくしばかれたという、そういう話が記録が伝わっていますけども、とにかく根こそぎ収奪したというのと大違いですね。まあ、こういうふうに、これをミレーが落ち穂拾いと書いたので、よく間違って落ち葉拾いとかいうふうにですね、なんであんな人、女の子自体がですね、あんなカスカバンで何してるんかなと。私は子供の時でもある説明なかったですね。だから何してるのかとずっと疑問だったんですね。落ち葉拾っての、落ち葉拾っての、落ち葉って何のためかなって説明がないとわかりませんね。落ち葉を拾い集めた。まあ、それからあと一つだけ言ったらですね、新明記の24-14というところですね。新明記の24-14というところですね。まあ、こういういろんな箇所もこう一回なければなかなか読んだりしないので、ちょっといろいろ聞くと面倒ですが、この機会にこういうことも書いてあると。新明記の24の、14あたりから終わりまではだいたいみんな貧しい人たちのために書いてあるわけですね。貧しい同胞であれ、あなたの国のであなたの町に起立している貧しい乏しい宿には搾取するなと、賃金はその日のうちに日没前にちゃんと支払いとか、まあ、こういう細かなことまできちんと書いてあるんですよね。そして次のページ、19節、新明記24-19ですね。次のページ、畑で穀物を借り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻るなと、こんなことをですね、書こうと思うような発想ですね。これがまあ本当に貧しい人や、もう助けのない人々への配慮が細かなところまで書いてあると。法律を作るとおり、こんなところまで例外的なことは普通は考えないはずなんですけども、畑で穀物を借り入れるとき、一束忘れても取り戻るなと。それは寄留者や孤児や未亡人のものとしようと。こういうふうに配慮することで祝福を受けるのだと。オリーブの実を打ち落とすときには後で枝をくまなく探すなと。残っているものは寄留者や孤児、親の内腹や未亡人のものなんだと。ブドウの取り入れをするときも後で罪尽くしてはいかんと、残しとけと。あなた方は奴隷であっただろうというふうにしてですね、こういうふうに旧約聖書の時代から貧しく弱い人たちの立場に考えてするということがあったわけですね。こういう神様がですね、本当に貧しい苦しんでいる人を見せるはずがないということでですね、表面的にはこの世はほい貧しいままで死んでいく人もおるけども、肉体の死の後には神様がこういうふうに御国へと連れていくのだと、まあ、そういうことなんですね。で、この場合ですぐに分かるようにですね、死んだらすぐにみんないわゆる黄泉暗いところに行くんではなくって、この人ははっきりすぐにですね、アブラハムの元に行ってですね、そして爽やかなところで おるわけなんですね。こういう罪を犯した人が、まあ、いわゆる地獄という、そういうふうなところに当たるところに行って、まあ、苦しむという、まあ、そういうことが、まあ、あるわけです。はい、それで、まあ、元のところに帰りますね。 まあ、こういうね、旧約聖書においては非常に古い、3000年もいわゆる昔だと思われるのに、貧しい人のために飼った方をわざと残しておきなさいとかですね、忘れても取り替えるなとか、そういうことまで書いてあるということが、まあ、残るところに残るところです。はい、それからですね、もう少しだけ、ちょっと、この、まあ、貧しさと富とかいろんな関わりで、私たちは今も昔も問題になっているというのがわかるんですけども、このイエス様は特別にやはりこの貧しさということに心を、まあ、注いでおられたということはよくわかるわけですね。そのことも少しだけ、他のところで触れておきたいと思いますが、これはですね、そもそもこのルカの福音書では一番初めの方にその貧しさに貧しい人に対してどう書いてあったかということを見たらわかります。それはルカの福音書の6章の20です。このルカの福音書の6章の20を見たらですね、冒頭からですね、この有名なイエスの教えとしては一番有名な教え、三条の教えとして言われ、マタイの方では言われますが、ああ幸いだ貧しい人々はと単刀直入にですね言ってるわけなんですね。これも逆ですよね。ああ不幸なことだ貧しい人々は、当時の貧しいは今の日本の貧しい人とは全然比較にならないわけです。実際のところ食べるものがない、生きる家もない、さっきのように落ちこぼれたゴミを食べることっていう、まあ今でもアジアの一部の口によくあることですね。そういうふうに神の国はあなた方のものだと、確かにラザロはですね、極度の貧困に貧しさにあった、特に信仰があったとも何とも書いてないですね、願ったとも書いてないにもかかわらず、その極度に追い詰められた苦しい状態の人はそのままですね、神の憐れみを受けて、そして、いわばアブラハムのもと、神のところへ連れて行ってくださると、神の国はあなた方のものだと、まあ、そういうふうにこの貧しいとか、すなわち苦しんでいる人ですね、非常な苦しみや悲しみにある、この人は家族もなかったわけです。家族とも生活ができるのは別れ別れになって、子供も世話してくれる兄弟も親も誰もいない、全く見捨てられたようにただ一人でですね、この苦しい病気貧困と戦って、まあやっとのことで生きとったラザロという人、みんなから見捨てられて、この人に注目した人って誰がいるのか、誰もいなかったはずですね。神様だけ注目しておられたということなんですが、そういう人はまさにですね、神様はずっと見ておるんだというんですね。ああ幸いだ貧しい人々はと、そういうふうに、このいわゆる三条の教えのイエスの一番最初の教えと、これが、まあ、符合しているというところがあるわけです。それからですね、もう一つその、ここと関連したことなんですけども、なんか金持ちだったらですね、神様の国に入れないのかということがありますね。で、このことに関しては、前にもこの学んだことが、まあ、あるかと思うんですけれども、この金持ちの問題です。それに関してちょっと見てもらっておきますね。これはですね、まあ一般の人々でもよく知っているラクダがですね、針の穴を通るように金持ちが天の国に入るのが難しいとよく知られた言葉があります。で、ある金持ちの青年がですね、イエス様に一番大事なことは何かと聞きに来たというのがありますね。 父母を病とかですね、そういういろんなこと、それは全部守ってると言ったんです。そしたらイエスがですね、そんならあなたが持ってるお金持ちの財産を貧しい人に分け与えなさいと、全部と言われたら、その人は悲しみながら立ち去ったというような記事が書いてありますよね。お金持ちじっと持ってたらですね、いつも周りには今のような社会福祉という発想がないから、いくらでもおったわけですね、食べられない。だからお金持ちの状態ずっとおるということは、そういう人はいつもいわば無視するっていうことはずっと続けておることになる。まあそういうことからイエスはですね、あの昔のような状態の時にはずっと自分が金持ちであるという状態はですね、そういう意味でずっと罪を犯し続けていることになるということで、そこで神の国は神様のところに入れないというぐらい厳しい状態がつきまとうんだと言われたんですね。だけどですね、ここで一つの例を見てみたらですね、そういう金持ちがそのままではですね、悔い改めない限り入れないということなんですが、一つその文字記学ぶところですが、19章のところ、金持ちのことにまた書いてあるんですね。しばしば聖書はこういうふうに金持ちのことをいろんな方面から書いてます。19章です。の一節からの、これは、税金集める人。ユダヤ人、同胞のユダヤ人からですね、税金を集めて、そして非常に金を搾取していたというんですね。ローマ人の支配の手先になってユダヤ人から税金を集めておったから、同胞から兄弟たちから非常にこう憎まれていたと。ここではっきり書いてありますね、2節で、19の2節。ザーカイという人がいた。この人はいわば徴税人、主税人であって金持ちであったと。金持ちであったけれども、イエスが来るというのでですね、この人は、まあ、この時に詳しくお話ししますが、先回りしてどういう気持ちだっただろうかってですね、ザーカイはみんなから、まあ、言えば捨てられて、金はあるけれども本当に心の友達もなかった人だったんです。そしたら不思議なことに、イエスはですね、誰もがそんな方の人が木にどっか登ってる人、みんなイエスに夢中になってですね、イエスのところで人だかりがいっぱいあっちゅうぐらいだから注目したときに、イエスだけはそのザーカイをちゃんと見とったんですね。このさっきもラザロをちゃんと見とったのは、神様を見とったようにですね、このザーカイという一人だけきちっと見とったのは、イエスは見とったということなんですね。そして降りてこいと、あなたの家泊まるんだと喜んで迎えたと。そうしたら、あんな罪深いってね、今言ったようにユダヤ人からお金を取ってですね、ローマ人の手先になって儲けとったということですね。汚れておるとされとったから。だけどその時にイエスの呼びかけを心が受けた時にですね、心を開いた。すぐにザーカイは悔い改めて、自分がここまで蓄えてきた財産の半分っていうのは相当な額ですよね、おそらく。金持ちだっていうからのことは普通の状態でないわけですね。日本でも100万円持ってると別に金持ちじゃないわね。退職金パサッと置いた、そのまま夫婦だったら何千万かになるわけでしょうから。ですから半分たれたらですね、まあ例えば1000万とかパッとあげることは普通は考えられないことです。100万持っても200万持っても100万ほどさっとあげますということを普通は考えられないようなことですが、これはよほどこのすごい、まあ、衝撃を受けたんですよね、このイエスに。こんな決断はなかなかするできるものじゃないですが、半分を分けますと。誰かからこう騙し取っていったら4倍にしてでも返すという。まあ、これは何かこういうこともあったからでしょうね。全く覚えなかったことを言わないわけですから。まあ、こういうふうに金持ちであってもですね、イエスと出会って、自分が本当に罪を犯したと分かって、悔い改めたらすぐにイエス様はここに喜んで迎えてくれるというところがあるんですね。で、このザーカイはまだそれは悔い改めではなかったのに、イエス様の方から見て受け入れてくれたわけです。これはまあ一つは求める気持ちがあったからだと思うんですね。求めなかったからこそ木の上まで登ってでもイエスを見たいと。で、今日のところに出てくる金持ちは全然その求める気持ちがなかったということなんです。このような貧しい人を放置しておいてもですね、憐れむ心もない。自分が愛のないことをですね、悔い改めもしないし、その愛をくださいと求めることもしないと。現状に本当に満足してしまってですね、貧しい人がおろうが苦しんでも何にも感じないという、そういう状態が裁かれたのだと言うんですね。金持ちがみんな裁かれるというのはだからないということもわかるわけですね。 まあ、そういうふうに、この富の問題、これは社会的にも非常に昔から大きな問題ですね。富の分配ということからですね、いわゆる社会主義って起こり、それも極端な形として生産手段を共にして分布して分け合うと、共同生産をして分け合う、そこが共産主義とできたのに、そこがまた非常な先制的な政治が起こり、暗黒の政治になって、特にこれ解体して、今中国では金持ちが非常に育って、貧しさも非常に格差が大きいという、7、80年も経って、マルクス・レーニン主義が絶対だと言われた時代がですね、早くも全く違った状況が訪れている。それをみんなですね、お金の問題ではあるんですね。精神も行為のお金の問題をですね、あちらこちらで扱っているわけです。そこで、まあ、最終的に私たちもですね、その前のところにあったように、お金ももちろん必要なんだけど、神様のために何とかして使いたいとですね、真理のため、神の国のために使おうという、そういう気持ちをですね、神様は祝福してください。これは前のところであったわけです。まあ、そういうことで、ね、私たちもこの金持ちのようにならないように、まあ、身近なところの、まあ、苦しみを一旦少しなりともですね、まあ、感じて、そして神様から受けた力を持って提供するということもですね、心がけたいところですね。はい、終わります。